御言葉を取り継いでいきたいと思います。ずっとマタイの福音書から学んでおりますけれども、本当にイエス様の語られた言葉の一つ一つをしっかりとね、私たち学んでいくときに、本当に私たちは聖書が素晴らしいことを私たちに教えてくださっているということをね、覚えて感謝するものであります。では一言お祈りして御言葉に向かいたいと思います。愛する天の地なる神様、皆をあがめ、心から賛美いたします。賛美と交わりと、そして祈りと、そしてあなたへの捧げ物を持って、私たちはこの礼拝に臨んでおりますけれども、主が与えてくださっている幸いに心から感謝をいたします。また御言葉を通して私たちを日々導いてくださることを心から感謝をいたします。どうぞこの尊い文である聖書の御言葉を私たちが愛し、その中に書いてあることをよく読み取り、主の御心に従っていくことができますように導いてください。この説教の時間を主が尊く用いてくださいますようにお願いいたします。聞いてくださっておられる兄弟姉妹一人一人の上に主の豊かな祝福がありますように、聖霊様の十分なお働きがありますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マタイによる福音書の18章をお開きいただきたいと思います。この18章は私たちクリスチャンにとって本当に重い主題が書かれていると私は思うわけです。天の御国では誰が一番偉いのですか、というこの質問に始まった説教ですけれども、主は私たちに対して子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんよと教えてくださったわけです。そしてこのような小さい者たちにつまずきを与えるようなものは災いだ、忌まわしいものだとイエス様は語られたわけです。決して小さいものをつまずかせてはいけませんと、そういうふうに私たち聞くとですね、どうでしょう、私たち人間というのは自然とですね、つまずかせてはいけないという思いになるとですね、それでは人と関わらないようにしていったらいいというふうに思うのが常だと思うんですね。例えば子供がね、わがままを言うときに最初は叱っているんですけれども、だんだんとですね、それがもう毎回毎回なってくるともう面倒くさくなってきてしまって、だんだんと叱るのも、控えてしまって、ただ甘やかすだけになってしまうことがあるかもしれません。また、兄弟がですね、罪を犯したとしても知らないふりを決め込んでしまう、それは、罪を責めるとつまずくからと思うからですね。しかしそれは神様の御心ではないんですね。今日の聖書箇所ではイエス・キリストがですね、罪を犯した人を責めなさいと教えられています。罪を犯した人を責めなさい、教会でもこれが語られるべきなんですね。厳しいと思われるかもしれませんけれども、私たちは罪を犯した人を責め戒める、そういう責任が与えられているってことをぜひ覚えていただきたいと思うんです。見て見ぬふりをすることは神様が嫌われることであり、罪を犯した人を正しい道に立ち返らせることは、それは尊い働きなんだということを覚えていただきたいんです。先週はつまずいた羊を助けなさいということをお話ししました。99匹を残して、ね、つまずき迷っている羊を助けなさいというメッセージをしました。で、今日は罪を犯した羊を立ち直らせる働きだということがね、言えると思います。まず15節から18節をお読みしたいと思います。18章の15節からもう一度お読みいたします。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。 それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。ここでイエス・キリストが教えられたのは、兄弟が罪を犯した時に私たちはどういうふうな対処をしたらいいのかということを段階を踏んでイエス・キリストは教えてくださっております。もしあなたの兄弟、あなたの姉妹が罪を犯した時に、まずあなたがすべきことは何かというと、二人だけのところで話をしなさいということです。責めなさいということなんですね。ですから極力私たちは兄弟姉妹が罪を犯していることを知ったならば、また自分に対して罪を犯したことがあるならば、それを公表せずに極力他人に知られないようにして、自分がその人のところに行ってその人の罪を責めなさいということをイエス様は教えているわけです。新改訳では責めなさいという言葉を書いてますけれども、他の日本語の聖書の訳では忠告しなさいとか、あるいは諭しなさいという訳を取っている聖書もありますけれども、いずれにしても責めるということになると思いますね。その人を戒めることになると思います。なるべくそれを公表しないでおくことが必要ですね。時々ですね、こういう人があります。牧師のところにすぐに相談しに来て、あの兄弟はこんなことを私に言うんですよ、あの姉妹は陰でこんなことをやってるんですよ、そういうふうに真っ先に牧師のところに来て相談する人があるんですけども、それは聖書の教えから言うならば、イエス様の教えから言うならば正しいことじゃないですね。なるべく公表するんではなくて、まずあなたがそれを気がついたならば、またあなたに対しての罪であるならば、あなたがその兄弟姉妹のところに行って和解する、あるいはその人の罪がはっきりしているならば、その罪を責める、そこから始めるべきなんです。そしてもしその兄弟姉妹が悔い改めたならば、あなたは兄弟を得たのですとイエス様は教えてます。兄弟を得たのですという意味はどういう意味でしょうか。獲得したということですよね。本当に兄弟姉妹としてやっていける深い意味がありますよね。主にある兄弟姉妹としてさらに深い絆で結ばれていくんだということをここでイエス様はおっしゃってるんですよ。もしあなたがですね、兄弟姉妹に文句を言うだけならば、それは愚かな罪になりますよね。もしあなたが兄弟姉妹を本当に立ち返らせたいという願いがあってこそ、兄弟姉妹を責める権利があなたにあるんだということを覚えてください。もし私たちの心の中で兄弟姉妹を立ち直らせたいという願い、そういう愛から来る願いがなかったならば、責めることはしない方がいいですね。それは間違ったことですけれども、本当に愛して立ち直ってほしいという願いがあるならば、行ってそのことを話しすることが必要だということを覚えてください。次の段階はどうかというと、もしそれで言うことを聞かない場合、聞き入れない場合はどうか。18章の16節です。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。1人か2人を連れて行って、それで話をしなさいということが第2段階で語られているんですね。何のために連れて行くんでしょうか。それは、証人となるためですね。証人として1人か2人を連れて行きなさい。これはモーセの律法の中でも、語られていたことなんですけれども、モーセの律法の中では法廷において全ての真実が明らかにされるために、1人か2人の証人を立てなさいということが申命記の中に記されているんですけれども、事実をはっきりと確認して、そして、責めるためです。寄ってたがって 2,3 人で束になってその人の罪を責めるためではないですね。 一対一で話し合うときにですね、よく起こることはもう2人がね感情的になって、もう話の収拾がつかなくなってしまうわけです、ね、そんなことあるじゃないですか。私たち、まあ、言い争いになってしまって、本当に罪を責めて立ち直らせたいのに、もうどんどんこうカッカッしてしまってですね、もうありとあらぬことを言ってしまう、本当に言わなくてもいいことまで言ってしまう、そんな失敗を私たちは往々にして犯してしまうんですね。ですから罪を責めて、それでも悔い改めない場合には、一人か二人の証人を立てて、本当に落ち着いて事実を確認しながら、その人の罪を明らかにしなさいということをイエス様は教えられています。それでも聞き入れない場合は、第3段階としてイエス様が言われたのは、教会に言いなさいということですね。18章の17節、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい、教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。最後の段階として、教会の前でそのことを明らかにして、兄弟姉妹に悔い改めることを願いなさいとイエス様は教えてくださいました。そしてもし教会の言うことさえ聞かない場合には、彼を異邦人か主税人のように扱えと命じられています。それはどういうことかというと、もう結局交わりを断ちなさいということですよ。実際これが教会の中で行われた時には、その兄弟姉妹は除名処分というふうな形になることが多いですね。除名して、もうあなたはこの教会に来てはいけませんというふうに、その兄弟姉妹を教会から締め出すことになるわけです。これは本当は私たちは誰もしたくないんですけれども、イエス・キリストはこれを教えておられます。何のためにそれをするのか、もうあなたはいらないからじゃないんですよね。除名処分にして教会から追い出すことによって、その人が自分の罪を深く知るためなんです。教会に行けなくなったということで悲しんで、そしてその人が自分が犯した罪を本当に悔い改めて、もう一度立ち返るために、教会は除名処分にするわけです。切り捨てることが目的ではないということを覚えていただきたいんですね。そしてもしその兄弟姉妹が本当に悔い改めて立ち返って、教会の門をもう一度叩くならば、私たちは本当に喜んでその兄弟姉妹を受け入れる用意をいつもしておくべきですね。彼のために祈り続けていく、そういうことを私たちはしていかなければならないわけです。教会という言葉はギリシャ語ではエクレシアという言葉が用いられているんですけれども、もともとのこの教会という言葉の意味はですね、ギリシャの町で市民たちがこう集まった時に、呼び集められた市民の群れをエクレシアというふうに最初呼んだそうなんです。でそれがですね、旧約聖書をギリシャ語に翻訳した時に、イスラエルの改宗のことをエクレシアというふうに訳したんです。でそこから、今の教会時代のこの集まり、キリストによって呼び集められたクリスチャンの群れを教会というふうに呼ぶようになったという背景があるんですね。ですからもともとの意味はこの呼び集められた者の群れという意味があって、よくですね、教会というふうに言わずに改宗というふうに訳す人があったり、あるいは集会とそのまま使ったり、あるいは、召される会、まあ、召会と言いますね、あるいは召民とかね、そういうふうな漢字を当てる人たちもあるんですけれども、私たちは、ね、普通に教会というふうに言葉を使います。それはもう日本語で定着していますので、教会、エクレシアという意味はこういう意味なんですよということをね、教えることも一つの教会の目的かもしれませんね。18節を読むと、イエス様はそういう教会の権威というものを与えておられると思われるわけです。18節を 読みますね。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。これは以前学びましたけれども、ペテロに対してイエス様が語られた言葉と同じ言葉なんですが、その時には人としての権威をイエス様は特に教えられています。人としてあなた方が、解く、つなぐことは天においても解かれ、つながれているんだというふうに言われたんですけれども、ここでは人たちの権威というよりも教会に対する権威として受け取られると思うんですね。教会がそういう兄弟姉妹を除名したり受け入れたりする、そういう権威を教会は持っているんだということをイエス様はここで教えられているのではないかと思われるわけですね。そうでないと、教会にそういう権威がないと、教会は人を裁いてしまった、人を締め出してしまったといって批判されることになるわけです。けれどもイエス様は教会に対して、私たちのこの地方教会に対してそういう権威を与えておられるんだということも、この御言葉から理解できるのではないかなと思うわけです。そしてイエス様はそれに加えて19節20節の言葉を言われています。19節20節もう一度読みします。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。この言葉はね、よくクリスチャンの中で、教会の中で語られるんですけども、この言葉だけ、これ取り出されて、2人でも3人でも集まるときには、この中にイエス様がおられるんですよというふうにメッセージされたり、また私たちの交わりの中でそういうことを言うんですけども、ここの本来の意味は何かというと、罪を犯した兄弟姉妹を立ち直らせるために2人3人集まって、その罪を犯した人のために一生懸命祈って、心を合わせて祈って取り出しをするならば、神様はその兄弟姉妹の心を変えてくださって立ち直らせることができるように助けてくださるんだということを、ここでイエス様は言おうとされているんです。それが一番の中心のこのメッセージになっているんです。だから教会でなくてもクリスチャンが2人3人集まって一緒にお祈りしましょう、あの兄弟のために一緒にお祈りしましょうということは素晴らしいことですね。あの兄弟が今つまずいてるから、この兄弟のために一緒にお祈りしましょうということは本当に素晴らしいことです。あの兄弟が罪を犯してるから、あの兄弟のためにどうか立ち直るように祈りましょうということは素晴らしいことだと思いますね。祈祷会が私たちの教会では水曜日に持たれてますけれども、祈祷会はそういう時にとしてすごく用いられる場所だと私は思います。あまり個人的な祈り、罪を公表することはしないんですけれども、彼のために祈ってください、この姉妹のために祈ってくださいと言って集まって、本当に一生懸命お祈りする、心を合わせて祈りをするということは大切な大切な時だと思いますね。祈祷会にもちろん来れない方もおられますので、その方はぜひ自分の家庭で、あるいはまた、兄弟姉妹と時間と場所をね、示し合わせて集まって兄弟姉妹のために祈るということは素晴らしいことです。ぜひそういう時を持っていただきたいと思いますけれども、イエス様がこのことを話された時にペテロがまたも、口を挟みます。もうほとんどの場合ペテロが真っ先にいつも話を遮るんですけれども、ここでペテロは何と言ったか、21節ですね。その時ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。当時のラビたちが教えていたことは、3度まであなたに対して犯した罪は許しなさいと、でも4度目はないよということ 当時のラビたちが教えていたわけです。ですからペテロはイエス様に対して兄弟を許すのは、まあ、7度まで許したらいいんじゃないですかという思いで言ったんでしょうね。でもイエス・キリストはそれに対して7度までなどと私は言いません、7度を70倍するまでと言いますとおっしゃいました。それはペテロの思いをはるかに超えたことですよね。兄弟が悔い改めるなら私たちは何度でも許しなさいということをイエス様はおっしゃっているんです。そして許せとおっしゃって許さないことがいかに愚かなことかということをイエス様は次の例えでお話をされているわけです。許さないということはなんと愚かなことか、例えを持ってイエス様は教えられています。分かりやすい例えですね。今日の説教のタイトルは1万タラントの借金と題したんですけれども、1万タラントの借金の例えをイエス様はおっしゃいました、話されました。23節から35節王様に1万タラントの借金をした人が連れてこられて、そして支払いを言われたときに、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言って、もうおそらくもう涙ながらにですね王様に嘆願したんでしょう。王様はそのしぼめをかわいそうに思って、分かった、お前の借金を帳消しにしよう、許してあげようと言って赦免免除してやったわけです。その金額が1万タラントです。1万タラント、今の金額でいうといくらかというと約6000億円です。6000億円、まあ1兆までいかないですけれども、6000億円というから、どうでしょう、年収1億円の人が6000年間働いて6000億円ですよ。まあ普通の人では到底返すことのできない金額です。私はこの例えを見たときに、そんなに莫大な金額を借金をねチャラにしてもらえるなんて、なんて幸せな人だなとまずそこに思うんですけれども、この人がねどれだけ喜んだか分かるでしょう。その喜びっていうのはもう本当にあの喜び踊るような踊りだったと思います。で彼は通りに出て行って、じゃあ自分が貸している同じ仲間に会うわけです。彼が貸していたお金は100デナリですから100万円ぐらいです。ついさっき6000億円を免除してもらったのに、100万円を貸している友達を捕まえて借金を返すまで許さんと言ってですね、そして彼を牢に投げ入れたということなんです。この例え何を教えているかというと、1万タラントという莫大な金額は私たち一人一人が持っている罪の借金だということなんです。神様に対して私たちは1万タラント以上の借金を神様にしているんです。罪の借金なんです。もし私たちがその罪の借金を支払うためには永遠の地獄に行って滅びなければならない、そういう借金を私たちは神様にしてるんだけれども、私たちはイエス・キリストによって全ての負債が支払われているんですね。私たちに書かれている取り立ての債務証書はイエス・キリストの十字架に釘付けにされたと聖書は教えてます。もう借金の借用書があの十字架で貼り付けにされて、もう無効になっていると教えています。だから私たちは1万タラントの借金を帳消しにされた人と同じように、もう本当に喜ばなければならない存在だということを聖書は教えているんですね。それなのに自分に対して罪を犯した兄弟のわずかな罪をどうして許さないのかとイエス様はこの例えで教えてくださっているんです。皆さんそうでしょ、たった100万円をどうして許さないのかと、なんと愚かな男だと皆さん思うでしょ。 そうであるならば、私たちも自分に対して罪を犯した兄弟姉妹を許してあげるべきだとイエス様は教えておられるわけです。わかりやすい例えだと思いますね。このイエス様の説教、18章の説教は本当に重いテーマなんですけれども、これはカペナウムでイエス様は話された説教であります。このカペナウムという町のことを考えると、この場所でイエス様はペテロたちを、漁師であった彼らを網を捨ててね、従わせて彼らを証明したわけですね。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言って証明されました。そしてこのカペナウムの町ではイエス様はたくさんの印を行われました。たくさんの御言葉を語られました。たくさんの人を癒されました。この場所からスタートしてイエス様は十字架の道を歩まれます。エルサレムへの最後の旅が始まっていきます。イエス・キリストが十字架へ向かわれる目的は何でしょうか。それはたった一つなんですね。イエス様が十字架へ向かわれる目的は、それは私たちの罪を許すためです。このためだけにイエス・キリストは十字架の道を歩んでいかれます。私たちが犯す一切の罪を許すために、ご自分が十字架にかかり死の苦しみを受けられました。私たちの身代わりとなってくださった。そして墓の中から見事によみがえることによって、私たちに対する福音が完成しました。そして教会時代が始まっていったわけなんですね。今のこの私たちのいる教会時代の恵みは何か、最大の恵みは何かというと、あなたの罪が許されるということが福音の最大の恵みです。どんな罪人であっても、私たちはイエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許されて永遠の命をいただくことが約束されているわけです。この約束を救い主イエス・キリストから私たちはいただいているんですね。なんと素晴らしい感謝のことではないでしょうか。でもこの素晴らしい恵みある教会時代の中にあって、最大の問題は何か。最大の問題は兄弟姉妹の罪を許さないということが最大の問題だとイエス様は教えておられるんだと思うんです。この18章のメッセージを通して私はそう思うんですね。教会の中において兄弟姉妹を許さない、主にある兄弟姉妹なのにそれを許さないということが最大の問題なんだとおっしゃっているわけです。気に食わない一言を言われただけで交わりを断ったり、違う意見を言われただけで心を閉ざしてしまったり、なんか私たちはそんなことが多いんじゃないでしょうか。自分の信仰はどこへ行ったんだと思うことがあるわけです。でも私たちは世の塩であるべきですね。世の光であるべきでしょう。光の子供であるべきなんですよね。自分に悪いことを言う人を許せないで、どうしてイエス様の許しを人々に伝えることができるでしょうか。イエス様の救い、許しのメッセージをどうして人々に喜んで伝えることができるでしょうか。私たちは兄弟姉妹の罪を許す必要がありますね。先週読んだところですけれども、18章の7節の言葉は本当に重いメッセージであると思います。18章の7節、つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたが罪を許さないならば、それもまたつまずきになるんだということを覚えていただきたいんですね。もし私たちがイエス様の十字架の救いを心から喜んで、そして兄弟姉妹を愛し、互いに罪を許し合うなら、この場所は神の国なんですよね。神の国が私たちの内側に実現されているんだと私たちは知ることができます。そしてその場所には サタンは全く近づくことができない堅固な要塞となっているんだと言えるわけです。ぜひ今朝この18章でイエス様が説教された言葉一つ一つ覚えてください。つまずきを与えないように、そしてつまずいた兄弟を助けるように、罪を犯した兄弟をまずあなたが責めるように、そしてもしその兄弟姉妹が悔い改めたならば許してあげるように、こんなことを今日ぜひ覚えていただきたいと思います。では、学びを閉じたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今朝マタイの福音書の第18章からイエス様が私たちに語ってくださった言葉の一つ一つを学び、そしてその御心を覚えました。私たち一人一人弱いものですけれども、互いの違いを知り、また弱さを知って、罪を犯した兄弟姉妹たちに対して正しい態度を取ることができますように導いてください。傲慢になったり、卑しい思いを持って兄弟姉妹に敵対していくのではなくて、本当にイエス様から与えられたところの許しと愛を持っていつも応じていくことができますように導いてください。愛あふれる教会となりますように、愛あふれる人となしてくださいますように、これからお願いいたします。聖霊様の豊かな助けがありますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。